議案第85号公民館設置条例及び公民館使用条例の一部改正。質疑をした会派名と川越市政会無所属。問い、新しい施設になることで長年利用してきたグループの活動に変化が生じることはあるのか。答え、新しい施設でも同様の活動ができるものと考えるが、一部の利用者は距離が遠くなり不便になることも考えられるため、ゆとりある駐車場など、機能面では住民のニーズを取り入れたより快適な施設を整備している。問い、市民が安心して活動をしていくために、どのような配慮を行っていくのか。答え、引き続き利用者の声を丁寧に聞くとともに、誰もが気軽に来館でき、利用しやすい環境づくりに取り組んでいく。問い、旧霞ヶ関北公民館跡地の活用は？答え、基本構想で方針を定め周知しており、今後も地元住民に情報提供を行い、理解協力を求めていきたい。問い、施設周辺の交通量の変化に伴う安全対策の考え方は？答え、施設オープン後の交通量等を見極めながら、関係部署と連携し、必要に応じて交通安全対策を講じていきたい。問い、子供の居場所についての工夫はあるのか？答え、当日予約の入っていない部屋を、子供たちが自由に過ごせるスペースとして開放する取り組みを、霞ヶ関北公民館の新たな施設においても積極的に推進する。議案第89号、令和7年度一般会計補正予算第3号、質疑をした会派名等、はつかり自由政令会、公明党、川越市政会、川越未来の会、日本共産党。問い、高校生世代に一人1万円を直接給付するデジタルギフトの内容を伺う。答え、デジタルギフトとは、オンライン上で商品券、ポイント、電子マネー等を送ることができるサービスであり、今回の支給では、高校生世代がスマートフォン等で受け取り、例えば、二次元コードやバーコードを提示して利用してもらうことを想定している。問い、学校関連施設の LED 照明への切り替えについて、リース契約にすることで、市内業者への参入機会等の影響は？答え、実作業を行う施工業者は、リース会社が手配することになるため、市内業者の参入は難しい面があると考える。問い、市内業者への配慮は？答え、本事業の入札は、プロポーザル方式を想定しており、市の独自の採点基準に、施工業者に市内業者を多く含むほど有利になる基準を設けることを検討している。これにより、一定程度市内業者に配慮できるものと考える。問い、地方交付税の積算にあたって算入される私債の金額は？答え、本補正予算では、元利償還金の 50% が交付税措置されるデジタル活用推進事業債について、市民課及び川越駅西口連絡所の多機能端末機の導入に対し990万円。元利償還金の 30% が交付税措置される脱炭素化推進事業債について、庁舎分室公用車管理棟の照明器具改修に対し470万円。西行楽会館の照明器具改修に対し360万円。市民声援安らぎの里の照明器具改修に対し3610万円。西図書館の照明器具改修に対し1190万円の活用をそれぞれ見込んでいる。問い、コンビニエンスストアにおける証明書の取得には時間の制限があるのか？答え、午前6時30分から午後11時まで利用可能となっており、 メンテナンス時を除き年中無休である。問い、デジタルギフトの使途は制限するのか。答え、デジタルギフトの種類によっては使途を制限することが難しいものもあるが、使途が制限できる場合には、利用者が高校生世代であることを踏まえ、高校生世代の普段の生活における利便性に配慮しながら、居酒屋などに制限をかけるなども検討していきたい。問い、物価高騰対策事業として、市独自の財源での支援策は考えなかったのか伺う。答え、できる限り効果的に事業を実施するための歳出予算額を見込んだところであり、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金にかかる本市の交付限度額との差額については、市独自の財源である一般財源を活用した。問い、病児・病後児保育予約システムの導入に至った経緯は？答え、保護者の利用希望に沿えない場合も生じている現状があり、他方面でデジタル化が進む中、国の補助金が活用できることも踏まえ、補正予算の計上に至った。以上、本会議における議案質疑をお伝えしました。